クリスマス礼拝の朝を迎えました。クリスマスはすべての人にとって嬉しい時、喜びの時であります。誰もが優しい気持ち、温かい心に包まれるような、そんな時ではないでしょうか。クリスチャンでない方であっても、クリスマスの時は特別な時として過ごされると思います。私も子供の頃はクリスマスをとても楽しみにしておりました。クリスチャンの家族ではなかったんですね。でも、クリスマスが近づくとですね、ツリーを飾って、そしてクリスマスの日には、家族揃って美味しいごちそうを食べ、ケーキを食べて、それから何よりも楽しみだったのはやっぱりプレゼントですよね。予約しておいて、これを買ってくれって、買ってくださいって親に言って、プレゼントがもらえるってのはやっぱり楽しみだったなと思うんです。でも、その頃はですね、クリスマスの本当の意味っていうのは全く知りませんでした、ね、クリスマスには主役がいるということさえも私は知らなかったんです。今世界中で、クリスマスは、お祝いされています。約2000年前に生まれてきた人の誕生日が今もなお毎年毎年これほど多くの人々に祝われるということは他にはないような気がします。とても不思議に思います。どうしてクリスマスはこれほど特別な時となったのでしょうか。聖書の中に世界で最初のクリスマスの出来事が書いてあります。実は昨日ちょうどこの場所でこちらの幼稚園のクリスマスの祝会が開かれました。お家の方々がいっぱいにですね、この会場に入りきれないぐらいの人が入ってくださいまして、そこで幼稚園の子供たちがイエス・キリストの降誕劇というものを一生懸命に演じてくれました。これはクリスマスの主役であるイエス・キリストがどのように生まれてきたのかということを聖書に書いてある通り の, 劇にしたものなんですね。でこれ毎年毎年幼稚園児劇を演じるんですけれども、今年も本当に素晴らしかったです。私は本当に感動しました。世界で最初のクリスマスは決して今のように華やかではありませんでした。静かな、でもとても暖かなクリスマスでした。2000年ほど前、ユダヤの国、今のイスラエルでイエス・キリストというお方はお生まれになりました。ヨセフとマリアという本当に田舎に暮らしていた婚約中の一組のカップルにですね、それぞれ神の御使い、天使が現れて、マリアは身ごもって男の子を産む、そして生まれてくる子はただの人ではない、ね、その子は神の子であって、この国を永遠に治める王となるお方です、そういうことが告げられたんです。まあ当然マリアはびっくりするわけですよね。まず何よりもまだ結婚していない、ね、結婚していないのに子供ができる、ね、そんなの信じられないことですよね。でもしそうだとして周りの人にそれが知られたらですよ、婚約中なのにそんな不自然なことをしてということで、とっても厳しい罰が待っていました。でも社会では生きていけないような、まあ、そういう社会だったんですけれども、もう本当に大変なことだったんです。でも、続けて御使いは言います。あなたは神の力によって身ごもるのです、ね、神の力によって身ごもるのです、だから安心して受け入れなさいということをですね、こう伝えたんですね。まあ常識では考えられないことなんですね。しかしマリアも、そしてご主人となるヨセフもこのことが告げられるんですけれども、御使いの言葉を信じました。本当に信じきったんです。そして受け入れました。で、身ごもっているマリアを自分の妻としてヨセフは受け入れたんですね。やがてマリアのお腹が大きくなって、そろそろ臨月を迎える という頃になりました。先ほど今日の聖書の箇所をこう読んでいただいたんですけれども、先ほどの箇所にですね、マリアが出産を迎えた時のことが描かれています。何もなければですね、何もなければ彼らが暮らしていたガリラヤ地方のナザレという小さな町で平穏にですね、出産を迎えるはずでした、ね、しかしちょうどその時にですね、そのユダヤの国を治めていた時のローマ帝国の皇帝ですね、ローマ帝国の皇帝から命令が出されたんです。どういう命令かというと、先祖の町に行って一人一人先祖の町に行って住民登録をしなさいというような命令だったんですね。で、これは徴税とか税金を集めるとか、徴兵、兵隊に何人の兵力がいるかとかということをどうやらローマ帝国として確認するための国勢調査のようなものだったとこう言われているんですけれども、もう従わなければならなかったんですね。たとえ身重の妻がいるとしても夫婦でその先祖の町に行かなければならなかったんです、登録するために。で、彼らは仕方なくヨセフの先祖で町であるベツレヘムという町に二人で向かうことになりました。彼らの住んでいたナザレからベツレヘムまでは130キロぐらい離れているそうなんです、ね。まあ、今であれば、まあ、車で高速に乗って1時間ぐらいでしょうかね。で、まあ、今も電車もありますけど、もう当時は何にもありません。そんなものは、ないわけですよね。もう歩いていかなければならない。まあ、ロバぐらいはあったと思うので、おそらくマリアさんはロバに乗せられて、それをヨセフが引いて荷物と一緒に長旅をしたと思うんですね。で、さらっとこれ聖書書いてあるんですけど、それってすごいことだなって私思いました。もし身をもの、今にも生まれるっていう妊婦さん、奥さんをロバに乗せて130キロ離れたところに二人で旅する。どうでしょう？ね、本当に危険が伴いますよね。もうそういう旅の疲れからもう流産してしまうかもしれない。あるいは強盗に襲われたりね、野の獣に襲われるかもしれないって、そういう本当に命がけの旅だったとこう思うんです。でもなんとか守られまして、彼らは無事にベツレヘムの町に到着します。そこで、今度はまた別の問題が起きましたね。まあ、しばらくそこに滞在しなければなりませんので宿屋を探したわけですけれども、今度はですね、泊まる場所がないという問題が起きたんです。まあ、同じような人たちがそのベツレヘムの町に集まっていましたからね。どこも宿屋はいっぱいで、今の7節に書いてありましたけど、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。彼らを受け入れてくれる宿屋がなかった、部屋がなかったっていうんです。もう必死になって探しましたよね。もう子供が生まれそうだということで、で、散々探してようやく当てがわれたところが、なんと家畜小屋だったんです、まあ、当時の家畜小屋は なんだか岩をくり抜いて作られたともこう言われているんですね、まあ、岩をくり抜いた洞窟のようなところに、まあ、おそらく藁を敷いたみたいな感じでしょうかね。でもどうでしょう、やっぱり家畜のいるところですから、とっても清潔ではない、まあ、匂いが漂ってくるような、で、夜はもう寒いようなですね、まあ、そんなところですよね。妊婦さんが出産を迎える場所としてはもう最低の状況でした。しばらくしてマリアはそこで男の子を見ます。それがイエス・キリスト、イエス様です。生まれたイエス様はベッドの代わりに貝羽桶に寝かされました。これが今も世界中でお祝いされているイエス・キリストという方の誕生の様子なんです。神の子でありイスラエルの王となる方がこの世界に登場してくる仕方にしては、あまりにも地味であまりにも貧しいような気がいたします。今年の5月にですね、イギリスにロイヤルベビーが誕生しました。皆さん覚えていらっしゃいますか？ね、ウィリアム王子の第2子、女の子が生まれたんですね。 確かシャーロットちゃんという名前が付けられたと思うんですけども、あの時イギリスの国中を挙げて今か今かってね期待していましたよね。で大歓迎で生まれてきた女の子を迎えたんです。おそらくシャーロットちゃんは立派な病院で生まれたんじゃないでしょうかね。まあ、王室のねロイヤルベビーですからね。ね、でおそらく有名なお医者さんがついて、まあ、選び抜かれた看護スタッフが24時間体制でですね守ってですね大事に見守られてきっと生まれてきたとこう思うんです。イエス様はどうだったでしょう。全く逆でした、ね、もう両親しかいない、もう最低の状況、寒い臭い家畜小屋で生まれてきたってんです。あまりにも貧しい誕生の仕方でした。何でもおできになる神様であるならばもっと違う登場の仕方をしてもよかったんじゃないかって思いますよね。例えば誰か立派な人にリーダーシップのある人に乗り移ってですねこの世界に登場してくるっていうこともできたと思います。しかし神様はこのイエス様を田舎のごく普通のカップルのもとに彼らの赤ん坊として生まれさせました。でイエス様は赤ん坊として生まれて約33年間人間として人としての人生を経験をされるんですね。どうでしょう赤ちゃん、ね、皆さん赤ちゃん、ね、身近で見ておられますか、ね、赤ちゃんはですね自分では何もできません。ただ泣いているばかり、お腹が空いたら泣くだけ、うんちが出たら泣くだけ、ね、泣くしかないんですよね。でお母さんがおっぱいを飲ませてあげて面倒を見てあげなければ生きてはいけないんです。死んでしまうんですね。全くの無力、何も持っていない、まあ、それが赤ちゃんなんですよね。ではどうして神様は神の子であるイエス・キリストをこのような方法でこの世界に使わされたのでしょうか。どうしてその必要があったんでしょう、ね、わざわざ無力な赤ん坊としてしかも家畜小屋で生まれて解剖家に寝かされたっていうんです。とっても不思議ですよね。どうして解剖家なんでしょうか。聖書を読んでいくとそのことの答えが書いてあります。それは私たちを罪から救い出すためでした、イエス・キリストは救い主とも呼ばれています。まあ、ルカの福音書のね、その次のページの11節を見るとね、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたって書いてあって、救い主ってねイエス様は救い主ってこう呼ばれているんですね。救い主というとですね、まあ、助け出す人、困難や危機的な状況から救い出す人のことを救い主って言うんですよね。で、今で言えばどうでしょう。災害現場にですね、火事とか地震とか、海難、山での遭難、そういう災害現場に果敢に入っていって、命がけでね、その人を助け出す、まあ、救助隊みたいな、それが、まあ、救い主と言えると思うんですけども、ここで言う、聖書で言っている救い主というのはちょっと違います。どんな救い主かというと、私たちを罪の苦しみから救い出すための救い主だってこう聖書は言っているんですね。罪の苦しみから救い出す救い主って言うんです。どうでしょうか。私たちの心の中、もし覗いてみたとしたらどうでしょう。やっぱりあんまり綺麗ではないなって思いませんか。ね。私たちの心の中には醜いものがいっぱいあると思います、ね、自分さえ良ければという思いがあったり、人を妬んだり憎んだり、人を許せなくなってしまったりですね、人のものが欲しくなったり、あるいは大切な人なのに愛することができなかったり、そういうことないでしょうか、ね、それは罪だってこう聖書に書いてありますけど、そうした罪というものは実は大元があって、それは天地を作られた神様から私たちの心が離れていることが原因となっているって聖書は説明しています。 神様から離れているから罪が入ってきたんだって言ってるんですね。神様から離れて自分勝手に生きているから私たちは罪で苦しむのだと言うんです。すべての人は自分ではどうすることもできなくて罪の奴隷のようになっているというんです。ですから私たちは実は罪汚れの世界に生きていると言ってもいいかもしれません。まあ自分のことを考えてもですね、あ、本当にその通りだなって私こう思うんですね。私たちを罪から救う救い主として来てくださったイエス・キリストが貝場桶に寝かされたということはこのことを象徴的に表しているように思います、ね、生まれたばかりの赤ちゃんが清潔ではない貝場桶に寝かされたということは神である清いお方が罪で汚れたこの世界のただ中に入ってきてくださったということを物語っているのではないでしょうか。それは私たちを罪の汚れから救い出すためにというんです、例えばどうでしょうか。ちょっと分かりやすい例でちょっと話してみたいと思うんですけど、昔こんなこと言っちゃなんですけどもね、肥だめというものがありました。肥だめって皆さん見たことありますかね。昔はそういうものがありました。畑にまく肥料にするためにきっとそういう場所を作って、そこに人糞とか貯めておいてね、十分に熟してた時にそれをきっと肥やしとして用いたと思うんですけれども、もしですね、その肥だめの中に誰かが落ちてしまったとしたら、ね、そしてその人を助け出すためにはどうするでしょう。肥だめに落ちた人を助け出すために皆さんだったらどうしますか。そこに入っていくにはちょっと勇気がいりますよね。ちょっと勇気があります。この服この間買ったばっかりなのにな、奥さんに怒られちゃうな、しばらく匂いが取れないなとか、いろんなことを考えてですね、躊躇するんじゃないんでしょうかね。でもそこに落ちた人が必死にもがいていて、もう死にそうだってね、これもう大変だって分かったらですね、もうそんなことを考えないでね、必死になって自分もそこに飛び込んで懸命に助け出そうとすると思います。自分がそこに入っていって自分も汚れなければですね、その人を救い出すことはできないんですよね。まあ非常にこうある一例でお話ししたんですけれども、神様が私たちをこの罪の苦しみから助け出すために、救い出すためにしてくださったことは、あえて言うならばそういうことだ、それと似たようなことだと私は思うんです。イエス・キリストは神である方でありながら限界のある人間としてこの世界に生まれてきました。まあ、ご自分を無にして生まれてきたってピリピ書っていうところを見ると書いてあるんですけれども、で、イエス・キリストは私たちと全く同じようになって人間としての人生を送りました。そして私たちが経験する同じようなそれ以上の困難や苦しみや孤独や悲しみといったものをすべて経験されたんです。イエス様は人々、特に社会的に弱い立場に置かれている人々に寄り添いました。そして彼らを慰め励まし、病の人たちを癒したんです。そして最後はどうなったかというとですね、33歳の時、最後は同胞のユダヤ人たちから妬まれました。そして憎まれました。そして理不尽な裁判にかけられて、ローマ帝国から死刑判決を受けてですね、罪人として十字架で処刑されました。ね、考えられないような、信じられないようなことですけどもね。で、なんでそうなったかというと、それは実は私たちの罪、私たちの中にある罪を全部代わりにイエス様が引き受けてくださって、代わりによって本来私たちが受けなければならなかった神様の罰を代わりに受けるためであったというんです。そうしなければ私たちが罪から救われることはできませんでした。 神様はそうまでして私たちのために低く貧しくなってくださいました。神様の方から私たちの方へ近づいてくださったということなんです。神様だったらいろんなことできるでしょう。例えばもう遠く離れたところにいてボタン一つでね、罪の中にいる人間を救い出すことだってできるんじゃないかって思う人もいるかもしれません。でも神様はそういうことはしなかった。あえて私たちの中に入ってきてくださって、私たちと同じようになって全ての苦しみを経験されて、そこで私たちを救い出してくださった。代わりに罰を受けてくださってということなんです、ね、本当にこう信じられないようなことですけれども、神様はそこまでしてくださいました。家畜小屋に生まれた赤ん坊は見に行こうと思えば誰でもそこに行けたと思います、ね、貧しい羊飼いたちもそこに行きました。外国人の博士たちもそこに行きました。私たちもイエス様に会うことができます、ね、この聖書を通して、そして祈ることを通して私たちの救い主イエス様にお会いできます。最後にですね、週報に印刷されている今週の御言葉というところをご一緒にお読みしたいと思うんです。今週の御言葉というところです。新約聖書にある第二コリント8章9節というところの御言葉です。まあ、ご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。第二コリント8章9節、まさにこういうことだと思います。クリスマスの意味ですね。イエス様は私たちのために貧しくなってくださいました。それはイエス様が貧しくなることによって、イエス様を信じる者が罪を許されて神様に受け入れられるようになるためでありました。神様はそれほどまでに私たちのことを愛しておられます。この神様の大きな愛に応えて心から感謝をしてクリスマスをお迎えしてまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、今年もこうしてクリスマスを迎えることができたことを感謝いたします。私たちを罪から救うために無限の神であるお方が限界のある人となってこの世界に来てくださいました。そして私たちと同じように苦しみや痛みを経験されました。父なる神様が大切な一人子イエス様を私たちのところに使わせてくださったこと、また御子イエス様がご自分を無にして私たちのところに低く降りてきてくださったことを本当に感謝いたします。このクリスマスの時、一人でも多くの人が神様の愛を知り、救い主イエス様を心にお迎えし、本当の喜びの人生を歩み出すことができますように、どうぞ人々を憐れみ助けてください。今苦しんでいる人々をどうぞお助けください。今日ここに集われた方々の上にクリスマスの恵みが豊かにありますように、このひとときを心から感謝して私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、今日の御言葉をですね、もう一度しばらく思い巡らす時を持ちたいと思います。しばらく御言葉を思い起こしましょう。そしてそれぞれに感謝のお祈りをお捧げください。